はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは練習メニューの作り方ということで、お話をしていきます。今日の動画は特にこうコートの図だとかそういうのは出さないので、ぜひ音声だけラジオ感覚で聞き流していただいて大丈夫です。ぜひ最後までお付き合いください。最初にいただいた、メールを2つ、お読みいたします。1つ目ですね。いつも大変勉強させていただいております。アンダー12の指導者をしております。1つ質問です。私は1週間同じテーマで練習メニューを組むことが多いです。例えば週末の試合でディフェンスの課題が見つかったので、その1週間はディフェンス中心にチームの練習を組むなど。三原先生はどういうふうにその週のまたはその月の練習計画を作られていますかという質問ですね。YouTube のコメント欄にいただきました。ありがとうございます。もう一方ですね。現在アンダー12アシスタントコーチをしていますが、我々のチームは土日しか稼働できていなく、試合や練習があると、練習試合ですね。練習試合があると週1日となってしまいます。土曜日は半日、日曜祝日は終日活動しています。このような、条件の中でメニューの作り方、何か参考になるものはありますでしょうかということで、こちらはメルマガのメッセージでいただきました。お二人ともありがとうございます。まあ練習メニューの作り方悩まれてる方多いなと思っていて、この動画を作るわけですが、ちょっと私のね、個人的な内容も入るので、最初は研究室の方で話そうかなというふうに思ったんですけど、まあでもせっかくなんでね、こちらの方で皆さんに聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。まず直接的に質問を答えるとですね、こちらの方ですね、土日しか使えないので週に1回または2回しか練習ができないということ。まあ確かにもうちょっとやりたいですよね。だけれどもこの日曜日は終日っていうところがちょっとポイントかなと思ってて、これ例えばですね、可能であれば昼休みの時間をちょっと長く取っていただいた方がいいと思うんですね。それで終日練習の場合は、午前中2時間で休憩2時間でそして午後2時間みたいな感じで、完全にこう休憩時間をしっかり取った上で、本当に一続きの練習っていうよりもこれ2日分っていう風にするといいかなと思います。そうすると 土曜日に1回、日曜日のその1、日曜日のその2で週3回練習したのと同じ効果になりますよね。まあそんな感じにしていくといいんじゃないかなという風に思います。まあそのうち1日は、まあ、試合が入るという時があってもいいと思うんですけど、こうするとまあ週3回練習しているという感じになるので、できれば終日練習の場合は、休憩を入れて、組んでいけばいいかなと思います。それから最初の質問いただいたですね、この1週間でテーマを組むって、これはすごくいい考えだと思いますね。私もそんな風にしてますが、もうちょっとこの辺を詳しくお話をしていきます。まずね、1日の練習計画を立てる前に1週間の練習計画が必要なんですね。で、1週間の練習計画の前に1ヶ月の計画が必要で、でその前に3ヶ月の計画が必要で、で年間計画が必要で、でチームのビジョンが必要ということで、これだんだん逆算していかなきゃいけないですよね。うちのチームはこういうチームにしたいんだというビジョンをまず掲げて、でそのためには年間と通してこの時に試合があり、この時はこういう練習をするっていう年間の計画があって、でそれを3ヶ月ごとに区切ってもうちょっと具体的にするんですね。で今月はこの月だと、いうふうになってから週間、そして1日というふうに決めていくので、もしあなたがこのどこかで何か決めてないなと、そこ考えてなかったなっていうのがあったら、絶対この動画を機にですね、考えた方がいいと思います。多くの場合はこのチームのビジョンはあるけれどもね、この真ん中の、3ヶ月計画とか1ヶ月計画というのはあんまりないという場合があったりだとか、この辺の、まあ、毎日の練習メニューは結構ね、凝ってこう作り変えたりするんだけれども、もう大元のチームのビジョンがないということだったりするので、チームうちはこうありたいんだっていうのをまず作って、その元にだんだんこうブレイクダウンしていくっていう考え方で1日の練習計画を作ると。でその上で、1週間の計画もあるという、そういう感じでね、考えてみていただきたいと思います。とにかく自分たちで、選手たちが自分たちのこう強みを言えるっていうのがすごく大事ですね。うちのチームはね、ゆっくり攻めるのか早く攻めるのか、ね、これが言えなきゃいけないですね。ディフェンスを重視するのかオフェンスを重視するのか、これも言えなきゃいけないですね。それからなんかメンタル的なこととかね、合言葉とかね、そういうのを作っておくっていうのはすごく重要だと思います。はい。でその上で、3ヶ月計画とか1ヶ月計画なんですけれども、これはね、試合がどこにあるかっていうのに対して入っていくんですね。私の例で言うと、 まあ、高校生と大学生両方教えてますけど、高校生の方をね、お伝えします。多分この視聴者さんは高校の指導者の方の方が多いと思うので、高校生の例でいきますね。そうすると、一番大事な大会がこの4月、5月、6月が関東大会予選、全国大会予選であるわけです。今がただ真っ最中ということですね。で、ここに向けて、考えていくと、ここからですね、新チームになった時に、最初の7、8、9月で、いろんな基礎を固める時期ですね。うちのチームはこうだと、ね。うちのチームのディフェンスはこう。うちのチームのオフェンスはこう。ね。基礎的な体力はこう。ね。シュートフォームはこう。っていうのを作っていくのがこの3ヶ月。そしたら次の3ヶ月でですね、冬の新人戦の時期があります。それが終わったら、ここの振り返りでもって、もう一回立て直しということで、この7、8、9月よりも、さらにね、こう上にレベルが上がった形の基礎固めの時間があって、で、また4月、5月、6月っていうのが試合期という感じで、だいたいこういうふうに3ヶ月ごと区切るんですね。で、この、4、5、6月の中でも、4月の目標、5月の目標、6月の目標っていうふうに分けていく。いつに試合があるから、じゃあ今週はどうするみたいな感じで、テーマが決まっていくと。そういうイメージですね。で、1週間、今週はディフェンスだっていうのはすごくいいと思うんですけれども、ディフェンスの練習をするためにはオフェンスがある程度上手くないといけない。で、オフェンスが上手くなるためには、ディフェンスもしっかりできなきゃいけないっていう考えでいくと、私はテーマは1週間ディフェンスっていうのでもいいと思うんですが、まあ、オフェンスとディフェンスをですね、日ごとに、1日おきにこう強調するのを変えていくっていうのはいいかなと思いますね。ディフェンスは今日すごく頑張ったと。相手にミスをたくさんね、誘うことができた。ターンオーバーを増やすことができたと。だけど逆に言うと、オフェンスはターンオーバーしすぎだから、明日はね、これを負けないように、こういう練習をしようみたいな感じで、オフェンスとディフェンスをね、確実っていうのは日ごとにね、強調するポイントを変えていく。例えば同じ練習メニューだったとしても、オフェンス寄りの指導をする日とディフェンス寄りの指導をする日っていうのを1日おきにこう変えていくっていうのはすごくいいやり方かなというふうに思ってます。で、1日の練習メニューの流れとしては、試合の流れに即した形で、私はですね、まず最初にディフェンスの練習から始めます。で、ディフェンスの練習から始めて、だんだんとトランジションの練習に入っていくというような形ですね。実際の試合でもディフェンスで頑張って、リバウンドを取って、それから自分たちのトランジションにつなげていくっていう、こういう流れが一般的でしょ。だからまずディフェンスから入ろうということで、私の教えているチームはディフェンスを大事にするので、ディフェンスを大あの最初に練習して、で、ディフェンスからトランジションっていう形になっています。じゃあオフェンスの練習いつするのということで、本来だったらディフェンストランジション、そして、オフェンスっていう流れなんですけども、このトランジションの後にやるというよりは、シュート練習は最初か最後ですね。少しこう体がフレッシュな時にシュート練習した方がいいっていう時もあるし、あとオフェンスでね、新しいスローインを教えたいとか、そういう時は、頭がまだ疲れてない時にやった方がいいので、これは練習の最初にやるという感じですね。で、ディフェンスの練習をやって、トランジションをやって、で、スクリメージ、ゲームをやって、で、最後にまたシューティングドリルを入れるとかね、そんな感じで、シュート練習、オフェンス系の練習は最初か最後がいいんじゃないかなと思います。それで、人数もだんだんですね、1対1から2対2、3対3、4対4って、だんだんこう人数を増やしていく。全体の流れとしては、ディフェンス、トランジション、ゲームっていう流れにしつつ、1対1、2対2、3対3、4対4ってだんだんだんだんこう増やしていくっていう、そんなイメージで、やっております。以上が全体像なんですけども、多分具体で見せた方が分かりやすいなと思ったので、ここから具体的な話をします。これはですね、3月ぐらいの練習メニューかな。私が実際に指導した練習メニューですね。高校生のやつですね。まあ、ちょっと字が汚くてあれなんですけども、まあ、ウォームアップしたらですね、ボディーコントロールって私呼んでる、まあ、いわゆるフットワークですね。フットワーク系を、しっかりとやっていくのがこの時間ですね。この辺は、まあ、ウォームアップと連動して、まあ、ディフェンスのね、手の使い方の練習だったりとか、ワンオンワン、1対1のジグザグの練習だったりとかね、ドリブルして、止まったらスティックをする、それから、ショット打ってボックスアウトするとか、そういうのを結構こう時間かけて、まず1対1の、フットワークの練習します。で、その後、まあ、1対1の、ディフェンス練習ということで、クローズアウトに対してのディフェンス、それから、ポストディフェンスっていうことをまず1対1をして、それからここがチームディフェンスですね。2対2のこれピンダウンなので、スクリーン、オフボールスクリーンに対するディフェンスの練習、あとは3対3のフローって言って、これはハイポストフラッシュからシザースとか、それから あれですね、ハイピックアンドロールとか、そういう、オンボールスクリーン系の守り方、で、4対4のヘルプフィルリカバーっていうのはドライブに対するカバーですね。まあ、こんな感じで、この、練習メニュー、1日の中の半分はディフェンスの練習してるっていう、そういう感じですね。まず1対0から始まって、1対1のクローズアウトとか、ポストの守り方、そして2対2、3対3、4対4というふうに、ディフェンスパートを、まあ、だんだん人数増やしていってるっていう、そういうイメージ。わかりますかね。こんな感じでやっています。で、その後、このトランジションですね。トランジションはこれまず、3対0、4対0、5対0で、これはまあ決まった形の速攻の、走るコースの練習ですね。3対0でカッティングしたりとか、4対0でキックアウトしたりとか、それからドリブルハンドオフ入れたりとかっていう、そういう形がまああって、この辺は日ごとに変えています。で、実際にディフェンスをつけての3対2とか4対3。まあこれはトランジションディフェンスの練習ですね。ボールを止めるとか、あとスプリントバックするっていう、そういう練習ですね。はい。なので、ディフェンスの練習やって、トランジションやって、で最後スクリメージね、5分ゲームを4本やってるという感じですね。この日は特にシューティングドリル入れてないんですけど、終わって最後にシューティングドリル入れるか、あとはね、なんかこう、5対0でダミーオフェンスの練習するんだったら一番最初に入れるとか、そんな感じですね。で、最後は、これは、3往復ダッシュ、2往復ダッシュ、10往復ダッシュ、1往復ダッシュっていうのを、まあ、最後はちょっと入れてるという感じでランメニューをして、この時期は結構体力的に負荷をかけてた時期だったので、最後ランメニューを入れてるという感じですね。なんとなくこう、形としてイメージわかりますでしょうか。はい。まあ、これでだいたい2時間から2時間、15分、20分ぐらいかな。はい。私の説明が長い、その最初の導入のね、基礎的な段階だと、ちょっと私の説明が長くなって、練習が長くなるという感じですけど、だんだんそれもギュッと短くしていくっていう感じで、だいたい2時間前後というふうに考えています。はい。で、最後にですね、これ私が、A4 用紙にこうメモ書きして、これを握りしめながら練習毎日してるんですけど、ぜひ練習メニューは毎日紙に書きましょう。はい。紙に書いて、こういうね、一枚のこういう紙に書いてですね、それを持って練習指導に行くっていうのがいいと思います。まあ、冊子的なね、まあ、ノートとか手帳とかそういうのでもいいですし、まあ、iPad でも構わないんですけど、私はね、やっぱこのバラバラの紙が一番いいかなというふうに思ってますので、こういうので紙に必ず書いて練習メニューは、書いて体育館に行くってことをお勧めいたします。はい、ということで、いろんなお話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。何らかあなたのね、参考になれば嬉しく思います。ありがとうございます。このバスケの大学毎日更新しております。今日の放送がちょっとでも面白かったなという方はぜひですね、チャンネル登録をして、また次の放送でお会いしましょう。コメント欄にて、質問も受け付けております。バスケの大学ではメルマガ発行しております。メルマガ登録していただきますと、私からあなたに直接コーチングに関するいろんなアドバイスをお届けいたします。完全無料でお受け取りいただけるので、ぜひこれを機に下の説明欄から、メルマガよろしくお願いいたします。そしてですね、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日の放送がね、若干研究室寄りな、私がこういう風にやってますよみたいな、私はこう思ってますよみたいなね、そんな話が入ってましたけど、もうちょっとこう深いところでの話を毎日のようにしてますので、よかったらですね、研究室の方一度覗いてみてください。動画で見たいという方は YouTube メンバーシップで入る、それから音声で聞きたい方は Voicy のプレミアムリスナーで入るね。で、一番おすすめなのは Facebook グループで入る方法になります。この下の説明欄に、全てのリンクがありますので、ぜひとも、一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。